ルカによる福音書第16章19節から31節。イエス・キリストの生涯その62。金持ちとラザロ。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間いいものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし、今は、彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここから、お前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから、私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ。それでは、お願いですから、ラザロを、私の家族に送ってください。私には、兄弟が5人いますが、彼らまで、こんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。しかし、アブラハムは言った。彼らには、モーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、父、アブラハムよ。もし、死んだ者たちの中から、誰かが、彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ、誰かが、死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていくシリーズの62回目です。今日の箇所は、よく、金持ちとラザロのたとえ、というふうに呼ばれることがあるんです。でも厳密に言うと、これは例え話ではありません。というのは、ラザロという固有名詞が使われていますね。で、古代イスラエルの教師たちが使う例話、例え話には名前が使われないということになってたんです。ですから普通に考えると、これは例え話ではなく、実際に起こった出来事をイエス様がご存知であって、それを人々に語られたというふうに理解することができます。金持ちやラザロが体験したことは、今私たち、生きている私たちが死んだ後どういう体験をするのかということを私たちに教えてくれているということですね。今日はそのことをご一緒に見ていきたいと思います。まずは今回の金持ちとラザロのこの物語、お話を順を追って見ていきたいと思います。まず、金持ちが生きていた間どういう人だったかっていうことについて、19節に書かれていますのでご覧ください。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。まず登場するのは金持ちです。この人は贅沢な暮らしを生きている間していたと書かれています。それからラザロはどうでしょう。20節と21節。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。 ラザロという人がいて、この人は物乞いをしていました。貧しい暮らしをしていたわけですね。その上、出来物ができる病気にかかっておりました。彼は生きている間は辛い人生を歩んでいたわけですね。で、この箇所で腹を満たしたいと思っていたと書かれてますね。腹を満たしたいと思っていた、思っていたっていうこの言葉に注目したいと思います。思ってたんだけど、金持ちは残飯を彼に与えることをしなかったんじゃないかと思われる表現ですね。もし金持ちから施しを受けていたのであれば、腹を満たしていたと書くはずですよね。彼はそれを願ってきたんだけれども、金持ちは彼には施しをしなかったようです。神様がユダヤ人にお与えになった、そしてこれを守るようにとおっしゃった命令体系、これモーセの律法と言いますが、そのモーセの律法では、貧しい人たちには親切にしなさいということが命ぜられています。経済的に困っている人がいたならば、その人に施しをするというのはユダヤ人として当然のことだと神様はおっしゃっているわけです。しかし、ラザロが門前にしていたこの家の金持ちはその命令を無視していました。この金持ちが神様を信じて従おうとしない人、自己中心的な生き方をする人物だったということがわかります。さて、その後どうなったでしょうか。22節の前半、しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。ラザロが死にました。人が死にますと、人間は物質的な部分である体と、非物質的な部分である霊魂、魂とか霊とか呼ばれる部分に分けることができます。生きてる間は分けられませんよ。この2つは一体となっているわけですが、人が死ぬとこの2つのものが分離するわけですね。体の方は朽ちていきます。分子レベルに分解されて土に帰るわけですね。日本ですと火葬ですから、灰とガスに変わるわけです。そして非物質的な部分である魂ですが、こちらはなくなることはありません。永遠に存在し続けます。そんなわけで、体を離れたラザロの魂はどこに行ったかというと、この地上をね、さまよって自爆霊になったということではなくて、アブラハムの懐という場所に送られていったと書かれています。アブラハムの懐、参考資料の方にカラーで図を載せてありますね。そちらをご覧ください。これは人が死んだ後、その魂がどこに行くかということを表している図です。厳密に言うと今は若干違います。でもイエス様がお話をなさっていたこの福音書の時代や、その前の旧約聖書の時代は、こういう図で表すことができる状態だったわけです。黄泉と呼ばれている部分がありますね。全体です。旧約聖書では死んだ人の魂が行く場所のことをヘブル語でシオール、日本語訳では黄泉というふうに訳されることが多いんですが、その黄泉、そういうふうに読んである場所が、人が死んだ後の魂が行く場所として書かれているんですね。で、新約聖書はギリシャ語で書かれているんですが、ギリシャ語ではハデスというふうに訳してあります。で、このシオールなんですけれども、シオールは4つの部分に分かれているということが聖書全体を読んでいくと分かってきます。 そのうちの2つ、この図でいうと右側ですが、これは一部の悪霊が送られて幽閉される場所です。アブソスっていうところとタータラスっていう場所で、これは人間が行くところではありません。人間が行くところは残りの2つの部分です。で、そのうちの一つがアブラハムの懐と呼ばれている場所。今回この話の中でラザロが言ったところですね。このアブラハムの懐はパラダイスとも呼ばれています。パラダイスっていうのはペルシャ語で王の庭、庭園という意味があります。アブラハムの懐、あるいはパラダイスと呼ばれる場所にラザロの魂は送られました。このアブラハムの懐、パラダイスは今はシオールの中にはないんです。イエス様が復活して天にお帰りになった時に一緒に天に上げられました。ですから今アブラハムの懐とかパラダイスって呼ばれている場所はシオールじゃなくて、神様や天使が住んでいる、まあ、第三の天っていうふうに言います。第一の天がこの空中ですね。第二の天が宇宙空間。そして異次元の神様や天使たちが住んでいる場所、これは第三の天っていうんですが、その第三の天に今はこのアブラハムの懐、パラダイスっていうのがあるんですね。だからクリスチャンが死んだら天国っていうのはそういう意味です。私たちが今死ぬとこのシオールの中のパラダイスじゃなくて天のパラダイスに引き上げられることになります。でもイエス様がこの話をなさった時にはまだイエス様死んでません。ですから当然復活も昇天もなさっていませんので、まだアブラハムの懐は黄泉シオールの中にあるわけですね。アブラハムの懐というのは永遠の時を過ごす場所ではありません。将来救い主が地上に神の国、まあ千年間続くので千年王国と呼ばれますが、救い主が神の国をこの地上に建設なさる、理想的な王国をお建てになるっていうのは繰り返しお話ししてきました。その千年王国、神の国が実現した時にはアブラハムの懐、パラダイスに住んでいる人たちはみんな復活して新しい栄光の体が与えられて神の国に招き入れられるわけです。ですからアブラハムの懐というのは永遠を過ごす場所ではなくて待合室のような場所なんですね。では金持ちの方はどうでしょう。22節の後半から23節、金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。一方の金持ちの魂は死んだ後で黄泉に送られたと書かれていますね。で、ちょっと複雑なんですが、この場合の黄泉と訳されているこの場所はヘブル語ではアバドンと呼ばれている場所です。さっきシオール全体のことも黄泉と訳してあるっていうふうに言いましたけれども、このアバドン、パラダイスじゃない方に、この金持ちは行ったわけですけれども、ここも黄泉というふうに訳されているんですよね。だから狭い意味での黄泉っていうことです。ギリシャ語ではやはりハデスっていうふうに訳されています。狭い意味でのハデスにこの金持ちの魂は送られましたよということです。この金持ちが言った黄泉、アバドンとか狭い意味でのハデス、ここは苦しみの場所です。金持ちが苦しみの中でふと目を上げますと遠くにアブラハムとラザロの姿が見えたというんですね。ラザロがいた場所をアブラハムの懐というふうに呼んでいます。 新約聖書の中にはここしか出てこないんですけれども、当時のユダヤ教の文書の中ではアブラハムの懐っていう言葉がたくさん使われているそうです。で、なんでアブラハムの懐っていうふうにラザロが行った場所を呼ぶかってことなんですけど、これは当時の宴会のイメージが反映されている言葉なんですね。最後の晩餐っていうダヴィンチの絵を皆さんご覧になったと思いますけれども、みんな椅子に座ってますよね。でも実際は当時の宴会は椅子に座って飲み食いしたんじゃないんです。みんな低いテーブルをこう囲むようにして寝っ転がって食べたんですね。体の左側を下にして横向いて、左肘で体を支えながら右手で物を取って飲み食いをしました。で、例えばアブラハムがこうやって飲み食いしてるとしますよね。その右側にラザロがいると、形としてはアブラハムにラザロが抱っこされているような、そういう姿に見えるわけなんですよね。ですから、ラザロがアブラハムと共に盛大な宴会でもてなしを受けている、ラザロが大変な祝福の中にいるっていうことを、このアブラハムの懐って言葉は表しているわけなんですね。金持ちがハデスで大変な苦しみを味わっているときに、ラザロはパラダイスで喜びに満たされているわけです。その姿を金持ちは見たわけですね。さて、金持ちはどうしたでしょうか。24節。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。金持ちはアブラハムに大声で願い求めました。ラザロによって、この自分の舌を、ベロを冷やすようにしてくれと。そういうふうにお願いをしたわけです。指先を水に浸して、その水で舌を浸すっていうわけですから、もうほんの数滴の水しかもらえない状態ですよね。それでもいいから欲しいと。金持ちは言っているわけです。それくらい苦しい目にこの金持ちが遭っていたっていうことがわかりますね。もうコップ一杯なんて贅沢は言わないです。一滴二滴の水でいいから欲しいというくらい彼はひどい目に遭っていたわけですね。25節。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。アブラハムは金持ちの願いを聞いてくれませんでした。それどころかダメ押しのようなことをアブラハムはこの金持ちに告げるわけです。生前良い目を見ていた金持ちと、生前辛い思いをしていたラザロ、その立場が今逆転しているのだとアブラハムは言ったわけですね。いや、そんな言われなくてもね、見ればわかるわけですけれども、まあダメ押しのようなことをここで言われているわけです。ここで間違えてならないのは、金持ちは金持ちだったからハデスに落とされたわけじゃないし、ラザロは貧しかったからパラダイス、アブラハムの懐に入れてもらったわけじゃないということです。というのは、アブラハムもパラダイスにいるわけですよね。アブラハム生前大変なお金持ちでした。しもべたちを何百人も雇うほどのお金持ちだったんですね。そのお金持ちであるアブラハムがパラダイスにいるわけですから、金持ちだからハデスに行くとか、貧しいからパラダイスに入れてもらえるってことじゃないっていうことです。金持ちがハデスに落とされたのは裕福だったからではなくて、神様の命令を無視して自分勝手な生き方を続けたから。 しかもその罪を悔い改めようとしなかったからなんですね。この金持ちは神様の許しを受け取りませんでした。すべての人間は神様に完璧に従うことができない罪人です。だから神様は人を許そうとなさっています。しかしこの金持ちは神様に従おうとしなかっただけじゃなくて、自分は神様の前で罪人だっていうことを認めようとせず、だから当然許しも受け取らなかったわけです。なので、生きている時に行ったその行いが不十分だとみなされて、罰を受けているわけです。一方のラザロがアブラハムの懐、パラダイスに送られた理由については、はっきりは書かれていません。でも貧しかったラザロは、そのことで神様を恨んで、自堕落な生活を送ったっていうわけじゃないんです。きっと神様に信頼する道を選んだのでしょう。毎日毎日神様に委ねていなければ生きていけない状態だったわけです。そして自分の罪についても素直に認めて、神様による許しを謙遜に求めたと考えられ、だから罪はラザロの中にもあるんですけれども、その罪が許されてアブラハムが待っているパラダイスに入り、そして慰めの時を過ごしているわけですね。そして26節、アブラハムは続けます。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。アブラハムはパラダイスとハデスの間は行き来不可能だと言いました。すなわち、一旦パラダイスに入れられた人が救いを取り消されてハデスに落とされるということは絶対ないです。逆に、ハデスにいる人がもう苦しみ十分だから、あとはパラダイスで過ごしなさいっていうふうに引き上げられることもないということです。27節と28節、金持ちは言った。主よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。人の救いは地上で生きている間に獲得しなければならないんだということが、アブラハムの先ほどの返答からわかります。死んだ後だともう変更不可能になるわけです。運命が変えられるとすれば生きている間だけです。そのことをこの金持ちは気づかされたわけです。逆に言うと、生きている限り救いのチャンスはあるっていうことですね。生きている限り救いのチャンスはあるんです。自分にはもう救いの希望はない。でも、まだ生きている5人の兄弟には救いを受け取るチャンスが残っているじゃないかと、この金持ちは気づいたわけです。大切な兄弟が自分と同じようにハデスに落とされて苦しむようなことになっては大変だ。金持ちは思いました。そこで金持ちはアブラハムに、ラザロをよみがえらせて5人の兄弟のもとに使わせてください。そのようにお願いをしました。つまり生き返ったラザロによって兄弟たちを説得してもらいたい。そして救いを手に入れられるようにしてもらいたい。こんなところじゃなくて、アブラハム様、あなたのところにね、行けるようにしてください。そういうふうにお願いをしたということです。では、アブラハムはそれに対して何と答えたでしょうか。29節。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。モーセと預言者っていうのは聖書のことです。まだ新約聖書できてませんから、旧約聖書ですね。 アブラハムはこの願いも退けました。そしてわざわざラザロを使わさなくても金持ちの兄弟たちには聖書が与えられているんだから、それを読めば生きている間に救いを受け取らなきゃいけないっていうことや、救われるために何をしなければならないかっていうことはわかるはずだと、そういうふうに答えました。しかし金持ちは諦めません。30節、金持ちは言った、いいえ父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょう。救われるために必要なことの一つは自分の罪を認めて悔い改めることです。その上で神様の許しを受け取らなければなりません。でも金持ちは聖書を読んだだけでは兄弟たちは悔い改めないだろうと、そういうふうに考えました。兄弟たちの性格をよく知っていた金持ちは聖書だけでは不十分だと考えて、ラザロを送ってほしい、あくまでも願い続けました。31節、アブラハムは彼に言った、モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。金持ちの重なる願いに対してアブラハムの回答は非常に冷たいものでした。アブラハムは聖書の言うことを聞かない奴が復活した人の言うことを聞くはずがないじゃないかと答えています。これは後に明らかになるんです。実際ここでアブラハムが言った通りのことが起こります。聖書にはもう一人ラザロという人が出てくるんですね。ベタニア村のマルタとマリアの兄弟です。彼らの家族はイエス様と大変仲良くしていました。イエス様がエルサレムに行かれるときにはよくこのベタニア村のラザロたちの家を拠点にして活動をなさっています。このラザロが死んだことがあったんです。そしてイエス様によってもう一度命を与えられてお墓の中から出てくるという奇跡が起こりました。しかしパリサイ人など指導者たちの多くはそれでもイエス様のことを救い主だと信じようとしなかったんですね。それどころか生き証人であるベタニアのラザロを殺そうとする者までいました。また出エジプトの後のイスラエルの民もそうです。彼らはモーセを通して多くの驚くべき奇跡を目の当たりにします。それでも神様に逆らいモーセに反逆し続けましたよね。その結果出エジプトを体験したイスラエルの大人世代はヨシュアとカレブ以外はみんな死に絶えてしまうまで40年間荒野を放浪し続けなければならなかったわけですね。どんな奇跡を見せられても神様に従うつもりのない人は信じないんです。31節のアブラハムの指摘は誠に的を射ていると言わざるを得ません。たとえラザロが復活をしてあなたの兄弟たちのところに行ったとて、最初から神様の話に耳を傾けようとしない兄弟たちは悔い改めることなんかしないよと言っているわけです。じゃあここから現代の日本に住む私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、死後の祝福を思い描きながら今この地上の生涯を生きていこうということです。死後の祝福がある、そのことを思い描きながら今を生きていきましょう。これに関して3つのお話をします。1つ目は一喜一憂するのはやめましょうということです。ラザロは地上では貧しくて辛い人生を過ごしましたけれど、でもそれはひとときのことでした。 死んだ後、彼は人生の大逆転を体験したんです。私たちイエス様を信じて救いを受け取った者たちは、今がたとえどんなに苦しくて辛い状況であったとしても、いつでも人生の大逆転を期待することができます。たとえこの地上でその大逆転を体験することがなかったとしても、人生というのは死んで終わりじゃなくて、その後永遠に続くわけです。死後の人生において、私たちは必ず大逆転を体験することができるのです。それを信じていたからこそ、多くのクリスチャンの先輩たち、信仰の先輩たちは、苦しみの中でも平安を保つことができたし、迫害されて殉教するというような、極限状態でも喜びを失うことがなかったんですね。ですから私たちも今置かれている状況は一人一人違います。でも今の状況に一喜一憂しないで、自分は必ず神様によって幸せになることができるということを信じて、安心して希望を持って毎日を送っていきたいものだと思います。昔ある宣教師が年を取って引退することになりました。彼はアメリカ人の宣教師ですから、任務が終わったらアメリカの祖国に帰ってくることになります。昔のことなんでね、船での移動でした。船で祖国アメリカにこの元宣教師が戻ってきたわけです。偶然その船には外遊を終えた大物政治家が乗り込んでいたんです。外国でのその外交の仕事を終えて帰ってきた、その大物政治家も乗ってたわけですね。船がアメリカに到着し、その政治家がタラップを降りるときに、港にたくさんの人たちが集まっていて、大歓声で彼を迎えたそうです。シンクのカーペットが敷かれて、その上をその政治家が歩いていくときに、両脇に軍楽隊が控えていましてね、勇壮な演奏を聞かせてくれた。そしてたくさんのフラッシュが焚かれておりました。ところが引退宣教師は誰にも迎え入れられることなく、一人寂しく船を降りたわけです。その時この元宣教師の心に自己憐憫と失望感が湧き上がってきました。そしてそのことについて神様に彼は愚痴をこぼしたのです。神様、何十年も故郷を離れて、あなたと外国の人たちのために私は尽くしてまいりました。それなのにそんな私を歓迎し労をねぎらっている者は誰一人としていません。すると神様が彼の心にこんなふうにお答えになりました。そうだね、でも愛する我が子よ、あなたはまだ故郷についてないじゃないか、と神様の声が響いてきたんです。彼の地上の故郷はアメリカですけれど、彼の魂、本当の彼の故郷は天のパラダイス、神様が待っていらっしゃる場所です。あなたの人生は100年程度の短い地上の時だけじゃないんですね。皆さんには永遠に続く人生が与えられています。それは先に行けば行くほど素晴らしい人生です。天のパラダイスも素晴らしいんですが、その後訪れる千年王国はもっと素晴らしい。そして千年終わった後、私たちが行くことになる新しい天と新しい地の天のエルサレム、ここは千年王国よりももっと素晴らしいところなのです。私たちは先に行けば行くほど祝福が待っている、そういう人生を歩んでいます。そのことを知った時、今の生き方がどんなふうに変わるでしょうか。一つ目は、一喜一憂するのはだからやめましょうねということです。二つ目は、亡くなった人の願いを知ろうということです。 日本の宗教団体の中には先祖のたたりをやたら強調するところがあります。あなたが今ひどい状況にあるのは先祖をちゃんと供養していないから、そのたたりだ。だからうちの宗教団体に多額のお布施をして先祖を供養しなさいって、まあ、そういうやり方で、お金を集めようとするわけですね。まあ、そこまであからさまに言わなくても、先祖を供養することが子孫である自分の幸せにつながる、こういう考え方はさまざまな形でこの日本で語られ、私たち日本人の心に染みついているんです。でもイエス様の今回の話はそういう先祖観とは全く違うことを教えています。すでに亡くなった人たちは自分の死後の苦しみがまだ生きている家族や子孫のせいだと言って恨んでたたるのではなくて、むしろまだ生きている家族が死んだ後苦しむことがないようにと願ってるっていうことです。パラダイスにいる人たちだけじゃなくて、ハデスに落とされて苦しんでいる人であっても残された家族がこんなところに来ないようにと願っている。これが死んだ人の思いなんだ。ちゃんと供養してくんないからたたってやるっていうふうには思ってないっていうことですね。本当の先祖供養とは、キリスト教の教会でね、先祖供養という言葉を使うのもどうかと思いますが、まあ日本人には分かりやすいのでね、あえてこの表現をしますけど、本当の先祖供養っていうのは死んだ後に冥福を祈ったり、彼らのためにどっかの怪しい宗教団体に多額の寄付をしたり、立派なお墓を建ててね、自分たちの生活を犠牲にしてでも立派なお墓を建てるっていうことじゃないんです。まだ生きている私たちがイエス様を信じて罪の許しを受け取って神様の子供にしていただいて、死んだ後も続く本当の幸せを手にすること、これこそが本当の先祖供養ではないでしょうか。なぜならば先祖はそれを願っているからです。というわけで、亡くなった人の思いを知る、これが二つ目です。そして三つ目は聖書に立ち返ろうということです。奇跡はすでに信じている人にとっては大きな励ましになります。でも信じようとしない人の場合には奇跡が信仰を生み出すことはないんです。聖書が教えていることに耳を傾けること、それが祝福された人生を手に入れる鍵であると、イエス様は今回の話を通して私たちに教えてくださっています。困難な状況の中で奇跡を求めることは大切です。で、時に神様は普通の物理法則をねじ曲げて奇跡を行って私たちを助けてくださることは確かにあるのです。でもそれ以上に、奇跡を求めること以上に、聖書の言葉によって私たちの信仰が強められること、どんな状況の中でもそれによって平安や希望を保ち続けることができるようになること、それを私たちは強く求めていきたいのです。聖書によれば、私たちは良いことをしたから救われるのではありません。良いことをしたから神様に愛されるわけでもありません。モーセの律法をはじめ、各時代にさまざまな命令を神様は私たち人類にお与えになりました。その命令は救いの条件ではないんです。救われた人、すでに神様のその恵み、許しを受け取って救われた人がこの後いかに生きるべきかを教えた指針、これが神様の律法なんです。自分が神様に無条件に愛され、許され、救われ、守られ、祝福されている。そのことを知ったとき、私たちは自然に神様に喜ばれることをしたい。神様の命令を守りたい。そういう願いが湧き上がってきます。じゃあ具体的にどうすればいいの？聖書を通して私たちに神様の命令が示されているわけですね。 私たちが罪を犯すのは自分がどんなに愛されているかを忘れている時です。もう現在進行形で自分がどれほど神様に愛されているか、イエス様に愛されているか自覚して感謝で満たされている時に、積極的に神様に逆らってやろうなんて私たちが思うはずがありません。何をすべきか、何をすべきでないか、これを考えるのは大切なことですが、それ以上にどんなに自分が神様に愛されているかをいつも考えている、そのことが大切です。そして私たちが確かに神様に愛されていること、許され、考えられないような祝福の約束をいただいていること、そのことを聖書は私たちに教えてくれますから、聖書を通していつもそのことを学び続けていきましょう。決して私たち自身の感覚だけで幸せについて不幸について判断してはなりません。私たちがどう思うかとか、人がどう言うかとか、メディアが何と言うか、そうじゃなくて聖書が何と言ってるか、そこに私たちの思いを向けて、私たちの信仰の土台、平安や希望や喜びの源としていかなければなりません。今年1年、私たちはますます聖書に親しむ、そういう年月を送っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、金持ちとラザロの話を通して私たちを大いに慰め励ましてくださったことを心から感謝します。お一人びとりが決して揺るがされることのない希望、平安、感動、喜びに満たされて、今週1週間、また永遠に続くこの人生を送っていくことができますよ。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。